皆さんこんにちは。経済アナリストの藤原直哉です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。10月9日、藤原直哉の日本と世界に一言。今日の話題は、99% からが本当の仕事という話です。皆さんの中にも聞いたことある方もいらっしゃると思うんですけども、本当の仕事は 99% のところから始まると。そこまではですね、結構、まあ、愛にやっても真面目にやっても、まあ、結構行くんですね。ところが、最後の 1% を、こう、決着させるのっていうのは実は、相当難しいことがあるんです。これ仕事の仕方によるんですけども、どうしても解決できない重大な問題が一つあるとしますね。で、それを先送りして仕事やってると、最後の 1% でその問題が出てきて、絶対解決しないまま全部終わってしまうんですね。すなわちそのプロジェクトを破綻します。反対に、最初にこの 1% のところをですね、どうやるか目処をつけて、でやっていくと、最初はこう遅いように見えるんですけども、仕事の進め方が、最後一気に 99% から 100% に一気に突入できるんですね。一番重要な問題を最初に見極めて、その解決方法をちゃんと段取りしていけば、一番最後のところは結構、勢いをつけてゴールイン 100% に行くことができます。しかしそれを怠っていると、99% から先は、てこでも進まなくなります。このあたりがですね、要するに本当に問題を解決しようと思って人々がそこで問題に取り組んでるのか、今問題に取り組むことが仕事だと思って、重要な問題は取り組んでも結果が出ないから、自分にとって結果が出る成果だけをみんなやって、結果的に誰も一番重要な問題には触れないまま事態がその通り目の前を進んでいって、で、最後は失敗するんだけど、少なくとも自分の責任じゃないと。まあ、こんな風になる場合がですね、まあ、よくありますですね。今の自民党を見てるとですね、典型的に 99% から先が答えのない仕事の仕方だと思うんですね。そもそもですね、まあ、政治なんですから、祭り合わせと言いましてですね、すべてこう調和を整える、天地人の調和を整えるってことが仕事であります。しかし、その一番重要なところっていうのは、まあ誰もできないんですね。だから今の政治家はほとんど作業だけしてますよね。なんか集会に行くとか、会議に出るとか、レクチャーを受けるとかですね。なんか議場で座ってるとかね。ほとんど作業だけで、で、本当にその祭り合わせの仕事をやってるのかというと、いや、それは自分の仕事ではありませんと。それは役人がどうしてこうしてとか、党の執行部がどうしてこうしてとか、大臣がどうしてこうしてと。まあそんな話していて、大臣にしてみればですね、まあ内閣法によればね、あれ連帯責任なんですね。よく総理大臣が最高権力者って言いますが、内閣法を読んだら全くそんなことは書いてありません。内閣総理大臣はですね、内閣府を取り求めるのは仕事ですね。で、内閣の仕事は全部連帯責任です。ですから、例えば農水省の仕事にとっても農水大臣がまあ確かに反抗しますけども、その結果はですね、実は内閣全体が責任を負うことになってるんです。これが内閣法です。したがって、一人が自分で責任を負う必要は実はないんです。ですから、そういうふうに考えるとですね、あらゆる仕事は、まあ、閣議でね、他の大臣たちも反抗したんだから、まあ、顔をね、書いたんだから、俺だけの責任じゃないと、みんな逃げるわけです。こうなってくると、一番最後の大事なところって誰も詰めてないんです。こういうものは最後に必ず破綻しますね。今回の政治資金の問題なんかも典型的なんですね。党内でいろんなその手続きをするのは、その自分たちでお手盛りでやればいいんだけども、最後に、一番最後に有権者がそれで OK 出してくれるかどうかっていうところは、誰も詰めていなかったですね。少なくとも例えば、自分の選挙区の有権者に一人一人聞いてもらってよろしゅうございますかというような話は一つも聞いたことがなかったですね。で、まあ、自民党のね、まあ地方支部だってですね、まあ大体衰退してますよね。もう呆れ返っちゃってですね、昔ながらの有力な支持者なんて結構離れちゃってますよね。もう小泉内閣からそうなんですよ。もう小泉内閣になってから、地方はぶっ壊れましたから、まず郵政、郵便局切り離しちゃったでしょ。 あれでも地方の保守はガタガタですね。それからそもそも小選挙区制になってから、保守本流というものが意味なさなくなったんですね。地方の問題を解決するためには、まず地方の代表者が選ばれて、地方の代表者の中から中央に誰かが行って、で、中央で協議しながら、まあ、地方を救っていく。これがその保守本流のやり方じゃないですか。それ小選挙区制になったから壊れちゃったんですね。で、それをいいことに、壊れたのいいことに、その地方を切り捨てて、で、金とね、いろんな資源を、国の資源をディープステートの個人的利益にですね、全部付け替えちゃうっていうのが清和会の森、小泉、安倍、それからその菅内閣ですね。ですからそんなことやっておりますから、有権者の本当の声なんていうものは自民党の耳なんか全く入ってこない仕組みになってるんですね。で、新聞やなんかですね、そのお手盛りでね、まあその適当なことしか言いませんですから。まあそうするとですね、結局一番最後の一番重要なところ、有権者が何を考えてるんですかというところが全く耳に入らないまま、そしてそういうことを考えずに仕事してきたわけですね。それでもまあ今まではですね、利権団体使ってね、投票は調査してきたわけですよ。票を買ってたわけですね。票を買うことによって、どんなデタラメでも選挙結果だけはね、自民党の自分が当選するようになってると。こんな安易な時代が続きましたから、ますます最後に一番、政治家として一番最後の重要なところ、最後の 1% のところ、有権者があなたを支持してますかどうですか、国民があなたを支持してますかどうですかっていうところ、触らないまま来たわけですね。これがみんなもしあればですよ、そらあんなお手盛りのですね、政治資金問題の話なんかならないし、それから今頃ね、石破がとんでもないような話になりませんですな。要するに各一人一人の政治家がですね、中央でどうこうする前にね、地方で完全に吊るし上げられるわけですよ。お前何やってんだと。で、徹底的に精査されて、だからもう中央でいろんな議論が出る前に、地方でもう言ってみれば、なんて言いますかね、めった切りと言いますかですね、徹底的にこの、まあ追求されて終わるものは終わってるわけですね。そういうのが本当の、まあ、地方と中央のね、政治の関係なんですけども、その一番大事なことやってませんね。で、政治家になった人ってやっぱりその、あれですよね、選挙と政治は違うんですよね。ですから選挙でいろいろ行ったって、当選すら全然別の世界が待ってるわけでね。で、あまりにも大きすぎて自分じゃどうしようもできないという人たちがほとんどですよね。すなわちその、まあこれは 1% というか 50% 考えてないんだな。選挙に勝つまでは 50%。それからまあ半分ね。で、政治家になって、ね、その、バッジつけたからどうするか 50% はすると、最後に 1% どころか、半分の 50% のことについて真剣に考えてないんだよね。どうやって実際国が動いていて、しかも政治家ってのはすごく大変なのはですね、とんでもない道具を使わなきゃいけないんですよ。すなわち、役人とメディアを道具に使うんですね。もうメディアが、役人とメディアなんて道具はさ、古いだけじゃなくてもとんでもなっちゃって、これ誰か操ってるわけですよね。だから言ってみれば、右にハンドル切ったら右に曲がらない、左にハンドル切ったら左に曲がらない、アクセルを押したらブレーキでブレーキ踏んだらですね、加速すると、これとんでもない道具を使ってあんた仕事しなさいよというのが今の国会議員の仕事でしょ。そんなこと最初から分かってんじゃないですか。いや、一目で分かりますよね。しかもそこにアメリカまで入ってきちゃってね、後ろからアメリカ成功せいってて、で、それ聞かないと田中角栄みたいになると脅しが入るわけですよね。で、そんなの分かってんのに、そこなんとかしないまま議員になるわけですよね。私にはさらね、愚の骨頂でね、そこどうするか最初から考えていかないから、まあ当選してからですね、それっきりになっちゃうんだね。あれ、あの議員どこ行ったのかな、勇ましいこと言っとったけど、今、その他大勢になっちゃってね、それっきりだと。要するに最初から詰めてないんですよ。そこのとこどうするか。一番大事なとこ詰めずにですね、とりあえず選挙やってみて取っちゃったね。そこで終わっちゃうわけでしょ。なんかこういう仕事の仕方ったら非常に良くないですな。これは民間でもね、最近そういう仕事なんか目立ちますね。結構ね、銀行なんかでもこれもう平成の頃から引くんだけどね。とにかくもう最近の役員なんてものはですね、いい加減千番ですからね。自分のその任期中だけね、その点を取らいいっていうわけで、 だからこのプロジェクト絶対うまくいかない、この企業買収うまくいかないと思っても、そのプロジェクトを始める、買収決めてることによって自分だけがね、いい思いをする、それさえできればあとは野となり山となれと。あとがね、失敗するの分かってんのにね、なんか土地を買った、プロジェクト始めた、企業を買ったなんて話はね、ごく普通に聞きましたからね。まあ聞いてますからね。だからまあ、そんな論外ですわな。最後に 1% を詰めきれなかったなって、初めから詰めないで、100% なんか責任を負う必要がないんだと。自分の担当範囲だけ、自分がやってる間だけ成功すればいいというね、もう犯罪的ですよね。そんなことやってるやつはですね、全然珍しくないんですね。まあ、これではうまくいくわけないね。ですから、もし本当にやろうと思ったら、役人とメディアは敵にしなきゃダメなんです。あれ敵でしょ？トランプのやる通りなんですよ。連邦政府はですね、21年の1月に州兵が入ってきて、連邦政府、ワシントン DC のところ全部フェンスで囲って、あれ無人になっちゃいましたよね、あれ。ああいうふうにしなきゃダメですよ。それからそのメディアは全部フェイクメディアなんだから、取り潰しですよ。だから本当にですね、最後の 99% から先 100% まで行くためには、まず役人とメディアという道具を使って政治をやってること自体が失敗の入り口なんです。だからこの2つを潰すところから始めなきゃならないです。それがだからトランプのやってる通り、あれは大正解ですね。あれしかないでしょ。しかしさ、それ分かってんだか分かってないんだか知らないんだけども、ねえ、なんかやっぱり、まあ、選挙に当選するというところまでなんだよな。だからあんなんじゃない、誰が何言ったってどうしようもないし、まあしかしさ、ねえ、せっかくトランプがああいうふうにやってくれましたから、その、まあ、影響力は非常に大きいし、で、日本なんかの場合ね、見事にこう、裏が書かれちゃったわけですね。いや、それはトランプがもう冷静にやめるっていうことで、最近なんか慌ててますよね。この間もなんか、ねえ、何ですかね、日本がこれからどうなるんだという人いましたよね。なんかその、冷戦の終結ですよね。いや、だから全部常識変わるんですよ。だから東ドイツと同じですよっていうふうにね、申し上げたんですけども、そんなことを誰が決めたんだって言うんだけど、あんた知らないのかねと、2018年の7月に、フィンランドの首都ヘルシンキで、トランプとプーチンが首脳会談やったでしょと。それ録画もなのに残ってますから、あんた見たんですかと。おそらくあんた見たはずですよ。当時のニュースでもやってたんだから。で、冷戦終結すると、冷戦は終結するとちゃんと宣言出したじゃないですかと。北朝鮮だってトランプがね、行ってちゃんと握手してんじゃないですかと。習近平だって、ちゃんとあそこへね、フロリダのトランプの屋敷に招かれてさ、仲良くやってんじゃないですか。どこにも戦争なんかないじゃないですかと。で、トランプが言う中国というのは習近平のことじゃないんだよな。要するにディープステートのことなんですよ。要するに、ね、北朝鮮もイランも中国も後ろにディープステートが入り込んじゃって、戦争屋と二重国家になってんですよ、シオニストと。そのこと言ってるわけでしょ。そんなもん、もう昔から常識じゃないですか、はっきり言って。だから北朝鮮の核とイランの核は同じ構造なんですよ。あれだからそのアメリカの戦争やイスラエルのシオニスト、この連中が持ってる核で、だからキム・ジョンウンとか全然触れないの、イランの大統領も全然関係ないですよね、あれね。で、対面連中やってて、で、彼らが、まあ、核兵器を使って世界戦争を起こして金儲けしようという、その準備でやってるわけでしょ？やっていたわけでしょ？これ、まあ、トランプがこう潰してきて、今最後イランの方ね、潰そうということになっておりますけども、まあ、そんな状況でありますから、まあ言ってみると、なんていうんですかね、まあ、ちょっと手間かかったわけだね、言ってみれば。危ないやつをね、こう、導火線外すから手間かかっただけの話で、宣言ちゃんと言って、あれ宣言取り消してないでしょ、あれ、冷戦終結宣言は。だからそれ終わりに決まってんじゃないですか、もうそんな話は。だからもう、あれ、だから6年前ですよ。6年前に終わりって決まってんだから、今まであんた何してきたかですな。それから、明治朝政府のことだってそうだね。ガーター勲章だとかさ、なんかね、戦前だったらその、日本と、それからイギリスでね、元帥号の交換なんてことやっちゃってるわけだな、明治大正昭和と。あんなの、要するにそのイギリスの言いなりでやってるわけでしょう。で、しかしだけど、あれは2016年の秋でした。わな、確か大統領になった後だ、トランプかな。当時のイギリスのメイ首相と、 首脳会談やって、もはやイギリス、アメリカが世界をリードする次第ではないってちゃんと宣言出してるんじゃないですか。日本のテレビでも新聞でもちゃんとやってますよ。それ意味は全部明らかじゃないですか。もう明治初政府だって終わりじゃないですか、あれ。だからもうね、明治初政府ってもな、イギリス、アメリカのご意向を後ろにね、受けて、で、彼らの軍人たちの言うことをですね、まあ、適当にね、まあ適当というか真面目にやんないと怒られちゃうんでね、適当にやってんと。まあそれ今までやってきただけのことでしょう。それがただの明治朝政府でしょう、はっきり言って。後ろがあったわけでしょう。こんな恥ずかしい政府は日本にはあまりないですよ、あれ。江戸時代だってね、確かにオランダはね、いましたよ、その、徳川の後ろに。でも、オランダの言いなりじゃないわな。から秀吉だって信長だって後ろにスペインいましたよ。でも、スペインの言いなりじゃないでしょ、はっきり言って。あとどう？それから、聖徳太子の時代だってさ、百済だとか新羅だとか、あのあたりがその、もつれちゃうわけでしょ、はっきり言って。でも、外国の言いなりなんて話は、ないと思いますよ。明治朝だけじゃないの、はっきり言って。言いなりになってさ、戦争ばっかやっちゃってさ。で、軍事占領地みんな捉えちゃって、戦争負けだと言ってね。で、今度は経済戦争だってやってみて、最後アメリカに対して勝ったってことになったら、今度これで全部捉えちゃうわけでしょ、これ。アメリカに対する債権は捉えちゃうわけでしょ。バカみたいな話ですよ。言いなり政権なんてさ、今度バカな政府早くやめなさいよね、はっきり言ってね。日本の歴史に対して恥ずかしいと思わないですかね。だからもうね、せっかく向こうがやめるって言ってくれてんだからね。で、こういうの向こうがね、やりたいのにこっちがやめるって言うとね、その力関係でなかなか難しいんだけど、向こうがせっかくやめるって言ったんだからさ。2016年と2018年で、ああ、よかったと。先生であると、もうさっさと片付けるってやんなかったのが間違いのもとですよね。で、要するにもうトランプに決まってんですから、もう軍事作戦でしょ、はっきり言って。知ってる人は知ってるでしょ、はっきり言って。全員知らないんだこと絶対言わせませんですよ、私日本だって。知ってる人ちゃんと知ってますよ、これ。すべてのいきさつをね。天皇家のことだって知ってる人は知ってますから。そんなのですね、いや、知りませんですよ。へえ、そんなことなんだって、よく言うわ、だな話だな、はっきり。よく言うよね、そんな話をね。だからもう、要するに、この、なんて言いますかね、根本的なね、国の秩序の大転換を見ないふりして、何も対処しないふりしてやってきたんですよ。だから東ドイツみたいになっちゃったわけだよ。バーもこっちょでありますよね、はっきり言ってね。で、こういう仕事の仕方する人間がね、集まっちゃったっていうのは、逆から言えば、今や日本政府なんてものは、そういう程度の人間しか集まらないんですよ。もう見てるとわかるでしょ？変な会社からみんな人辞めちゃうし。ね、で、伸びていくところに人が集まってくるし、その一つのプロセスなんですよ。日本政府も全く例外じゃないっていうことなんですね。まあ、とにかく、でもそれでもやり直そうと思えばね、トランプみたいに役人みんな追い出しちゃって、首にしてとっ捕まえて、で、メディア、フェイクメディアで取り潰すと、これぐらい やればできると。しかしまあ、そこまでやって立て直すほどの政府かどうかってことよね、はっきり言って。アメリカの場合は、ほら、建国の1776年に戻ろうというものがありますから、で、日本の場合は、その建国の原点で言った場合には、律令制度じゃありませんからね、そのもっと前からの国づくりでありますから、伊勢町以前なのな、本当のこと言えば、もう、出雲町であり、まあ、富士古文献で言うならば、天地が生まれる、それ以前の大宇宙が生まれるとこまでが日本の歴史でありますから、それはそんなですね、こだわる話じゃないんだね、はっきり言って。で、この国で結果出せるのはみんなスメラですから、スメラが結果出していきますから、スメラがアクティブである限り、この国は政府の形なんかどうでもいいわけですよ。スメラが元気に結果出してさえすればね、全然この国は大丈夫で、最後の 1% のところを埋める人たちがこのスメラなんですよ。驚くようなやり方で、発明で、で、なんか最後、ついつまがあっちゃう。あの人が出てくればうまくいくみたいな人は、この国たくさんいるんですよ、実は。目立たないだけでね。で、このスメラの人たちは全然今回傷ついてないですよ。むしろもっと元気ですよ。もちろんね、このスメラの人たちだって大変な苦労があるわけだよ。まあ、新しいことやるわけですからね、苦労があるんだけども、ここはもう平成でも昭和でも平成でも令和でも全然傷ついてないですよ。だから全然大丈夫ですよ。最後の 1% この 1% のところのついつま合わせられる人、そこのなんかソリューションを持ってる人が元気であれば、まあ、国は絶対大丈夫ですから、世界も大丈夫ですから。まあそういうふうにして世の中動いてんだね。アメリカだってトランプはブルーカラーを大事にするわけでしょ。ブルーカラーって現場ってことだから、現場重視で日本と同じですよ。で、この中にアメリカだって必ずこう、スメラがいるんだね。やっぱり、まあ、その数はどうかって言われてよくわかりませんけども、 まあとにかくなんかソリューション出してそれで成功する人、決着つけられる人、あの国もいるし、世界どこでもいるんですね、そういう人たちが。そういう人たちが出てくればいいわけで、要するに 99% からの本当の仕事ができる人たちが出てきて、まあこれから世の中、世界を立て直していくという、こういう算段でありますから、まああまり自民党の様子見てですね、悲観することはないと思いますよ。これから未来はね、明るいと思いますんでね。はい。まあ皆さん元気でやっていきましょう。というところで、今日の藤原直江の日本と世界に一言、99% からが本当の仕事ということでお伝えいたしました。ではまた目にかかりましょう。さよなら。